皆さんおはようございます。スコット・ラマスカス先生のご紹介を、ね、ちょっとさせていただきたいと思います。スコット・ラマスカス先生は、オクラホマ、クリスチャン大学の、先生ですね。文学をずっと教えておられた先生です。そして今は、教育学部長ですね。教育学部の、全ての学部の、一番上を、されているお方ですね。そして、奥様のアリスさんはお医者さんでいらっしゃいます。お二人の子供さんがいらっしゃって、お一人が、オクラホマクリスチャン大学の学生さん、もう一人は高校生の二人の息子さんがいらっしゃいます。 Let me introduce Dr. Scott Damascus. So he is a literature professor at OC, and right now he has been working as a vice president of academic affairs. So he's a top of all the academics, okay? And he and his wife Arish, so his wife is Arish, and she's a medical doctor, and they have two sons. One son is a student of Oklahoma Christian, and another one is a high school student. So please welcome.
Hi, Kozama. It's such a pleasure to be visiting Japan, and such an honor, truly, to be allowed to say a few words as part of your worship time together today.
今朝こうしてね、今回初めて日本に来るんですけれども、こうして日本に来ることができて、そして水戸教会で共に礼拝を守ることができて、そして今日こうやってメッセージをね、伝えさせていただくことを感謝しています。
I'll try to simply share two stories today. One is one of my favorites about Jesus from Luke chapter 24, beginning as we read in verse 13.
今日は2つの、お話を、分かち合いたいなと思っています。1つは今読んだ箇所、ルカの、23章からの、24章からの箇所ですね。
The mystery and the power of this story begins with what literary scholars might call dramatic irony. This means that we know something that the characters in the story do not know. Dramatic irony creates suspense and anticipation about this stranger.
今朝読んだ箇所なんですが、ここの箇所はですね、この文学者が言うところのいわゆる劇的アイロニー、劇的皮肉っていうんでしょうかね、そういうジャンルに入るということが言うことができるかと思います。どういう意味かというと、読む側には分かっているんですけれども、登場人物のたちは知らない、イエス様のことですね。そういう劇的アイロニーっていうジャンルに入るかと思うんですが、この話に出てくるこの見知らない人ですね、我々読む側イエス様って分かってるんですが、登場人物たちは知らない、そういうこうスリルとサスペンス満点に、させてくれるっていうのが特徴があるわけです。
In Luke's story, Jesus appears in a simple setting, and the events casually drop a miracle on top of the resurrection. That Jesus could be both be thereand could not be recognized. Spiritual power here intervenes in the normal course of events. From this extraordinary beginning, the middle of the story now includes a conversation.
ルカの話の中でですね、イエス様は比較的、シンプルなセッティングの中に、登場するわけですね。復活の後の、奇跡に、関する出来事ですが、イエス様はそこにいながらイエス様のことがわからなかった。ですので、こう霊的な力がですね、この日常生活の中に介在しているということが言うことができると思います。こういう始まりから話はイエス様と弟子たちの会話に進展していくわけです。
How I would have liked to have heard the resurrected Jesus telling the story of the Creator's plan for the redemption of humanity. Surely, this was the best lesson ever taught. But Luke doesn't transcribe the lesson.He merely describes it. For the two walking with Jesus, a powerful explanation follows their failure to recognize.
そうですね。その創世記のこの人類の、この全ての世界の始まりから始まって、イエス様が全ての人類をあがなわれるっていうところまで、こう付加されたイエス様から直接、話すよう、聞くことができたということは本当に、素晴らしいことですよね。今まで、の中でベストな、聖書の学びのクラスだったことだと思います。
ただルカはですね、著者のルカはその学びの内容を書き記すのではなくて、ただそれを説明しているだけです。そして2人の弟子たちがイエス様と歩きながらイエス様だとは分からなかったというふうに説明をしています。
In the history of English words, to recognize means to know again or to recall to mind or to acknowledge. Sometimes in English, when we recognize something, we say that we see it. Vision is the metaphor for what the mind is actually doing. To recognize seems to include insight, which also is to see into the heart of things. So these two disciples did not really see Jesus, even though they were not blind.
英語ではこの分かるっていう言葉はですね、もう一度知るですとか、あるいは思い出す、あるいは認めるっていう、意味があるんだそうです。英語では何かが分かった時に we see it、 見ることができたっていうふうに表現することがありますね。視覚っていうのはこうある意味でこう脳みそが働いてるっていうことの裏付けですから、分かるっていう行いは物事の真相を見る、あるいは洞察する、そういう意味を含んでいることだと思います。この二人の弟子たちはこう決して盲目、目は見えないわけではなかったですが、イエス様だとは分からなかった、見えなかった、見ることができなかったっていうことではないでしょうか。
Second story. This summer, my wife and I went to Rome for our 25th wedding anniversary. We visited the Borghese Palace, which is a museum large, where there's a large collection, of priceless works of European art.
もう一つの話ですけれども、今年の夏に妻と一緒にヨーロッパに、ローマに、イタリアのローマに行ってきたんですね。結婚25周年のお祝いでローマに行ってきました。その時に、ボルゲーゼ美術館、有名らしいんですが私知らなかったですけどね、ボルゲーゼ美術館を、に行ってきました。ヨーロッパのたくさんのアートを置いている美術館なんですけれども、
When we arrived I was instantly alarmed. There was a man standing in, inside one of the guardrails with his hands all over Bernini's priceless sculpture of David.
美術館入ってすぐにですね、ある一人の男の人がですね、入っちゃいけない手すりってあるじゃないですか、あれを乗り越えてですね、ある彫刻にベタベタ手で触れてるのを見たんですって。何だったかっていうと、ベルニーニっていう人が作った有名なダビデ像があるんですけど、それをこうですね、乗り越えてベタベタ触ってたのを見かけたんですって。
If you're an art lover, you may remember this large marble sculptureIt's the biblical boy David in action. Not a massive man standing there like Michelangelo's statue of David. Not victorious with sword on Goliath's head, foot on Goliath's head like Donatello's little bronze of David. Bernini's David is caught in the moment of action. His slingshot is stretched out behind him a moment before the stone is going to fly into Goliath's forehead.David's face is contorted in the determination and the energy of his exertion. It's beautiful, beyond words.
ダビデ像って言ったらね、どんな像を思い浮かべますかね。おそらくミケランジェロの作ったこう裸の、ね、ダビデがこう筋肉質でこうたくましく立っている像を思い浮かべるかと思うんですが、それではなくてですね、あるいは、3つ有名なのがあるそうなんです。私も知ったんですが、もう一つはドナッテロっていう人が作ったダビデ像があるんですが、それは、ゴリアテの頭切ったゴリアテの頭の上にこう足を乗せてですね、こうやって立っているダビデ像があるんです。それでもないダビデ像です。ベルニーニの作ったダビデ像っていうのはですね、アクションの瞬間をこう彫刻にしたものなんですね。どうものかっていうと、まさにこれからゴリアテに対してですね、石をこの瞬間を作った、そういう彫刻なんですよ。そしてダビデの表情はですね、こうきっとですね、前を潜めて緊張とですね、決心ですね、こう顔をしかめてシュッていう、そこをこう作った像の、まあ、とても言葉に表すことができないような、そういう瞬間のですね、アクションを取った像なんだそうです。
The man who was breaking the rules of a great art gallery had his hands all over this valuable work of art because he was blind. As I entered the gallery and took time to look more closely, I saw a curator was guiding him through the sculptures by sense of touch. His hands were guided gently here and then there by the museum professional.
その人はですね、美術館の規則を破ってですね、この価値ある作品にベタベタベタベタ手で触ってたわけですね。なぜならこの人は目が見えなかった、盲目だったからです。ただですね、私がもうちょっとちゃんとよく見てればですね、実は、美術館の職員さんが横にいてですね、ここをこう触りなさいよ、ここをこう触るんですよっていうふうに手取り足取りですね、指導しているっていうことにこう気づいたわけですね。その人の手はこう優しくですね、美術館の職員さんにこうガイドしてもらって触っていたんだということです。
My wife and I marveled to observe this blind man experiencing Bernini's masterpiece. His wife and his daughter, so it seemed, were standing back watching with tears in their eyes as their husband and father ran his hands gently over the sculpture. The blind man's face was exultant with joy.The joy of recognizing beauty.
私と、妻はですね、この目の見えない人が、ベルギーの、作った名作ダビデをこう体験しているのをですね、こう驚きを持って、眺めていたわけですね。そして、気づくとですね、その盲目の人の後ろにですね、その方の奥さんと娘さんも、立っていてですね、その目の見えない人が優しくですね、このダビデ像を、こう触っているのをですね、涙流しながら、目に涙しながらこう見ていたのを、見たそうですね、そしてその目の見えない、人がこうダビデ像を触りながらですね、こう美をこう体験しているのを、まあ、本当に大喜びでですね、こうやって触っているのを目撃したそうです。
Today, as I recall this event, I remember that Bernini's David is too large for an adult to reach David's face without the help of a ladder or step stool. The blind man's hands never reach David's face, where the artist famously depicts the determination and the faith of the young shepherd conquering Goliath for God's people. How I wish I could have provided that man a step ladder.
Hey, 今日そのことを思い出すときにですね、私はベルニーノの作ったダビデ像が、この大人の人ははしごを使わないとですね、顔まで届かない大きすぎて、そういうことを思い出しますね。その目の見えなかった人の手がその大きすぎますので、顔まで届くっていうことがなかったわけですよ。そうですね、その有名な芸術家が、この神の民のためですね、ゴリアテをこう打とうとして、こう若い羊飼いダビデがですね、こうきっとこう前を努めてですね、やろうとしている、その顔に決してこう手を触れることができなかったわけですね。まあ、どれほどその人にはしごを、ね、持ってきてあげたかったことかと思います。
You see, I wanted the blind man's hands to find the most important and critical aspects of Bernini's David, the face. I wanted the blind man to be able to acknowledge the essencean existence of an idea depicted there. The idea of Bernini's David is in action and in a shepherd's attitude of determined faith. I wanted the blind man to truly recognize David as Bernini depicts him.
ポイントはですね、私はこの目の見えなかった人に、このベルニーニの作ったダビデ像の最も、大切な、決定的な意味を持っている部分に触れて欲しかったわけですね。顔ですよ、顔。そこにあるこう本物をですね、本当に触れて、見て触れて欲しかったなと思ったわけです。ベルニーニを作ったダビデがそのアクションの瞬間の中でですね、断固たる信仰を持ってですね、こう貫いている、そういう姿勢に触れて欲しかったからです。ダビデが、ごめんなさい、ベルニーニが描いている通りのダビデを本当の意味で知ってほしいな、分かってほしいなと思ったからです。
Now let's go back to Luke's Gospel for the conclusion of our other story about Jesus in verse 30, where we're rejoining the two travelers who still do not realize they're talking to the risen Jesus, the Lord.
ルカの、エマオの 途上の話に戻りますけれども、30節のあたりでしょうかね、弟子たちがイエス様とついていって、場所を見つけて、その場所を見つけて、そして、食事の席に着くわけですけれども、まだそれでもイエス様だとはまだ分かってなかったわけですね。
To say that the disciples' hearts were burning with what had happened must be the powerful effect of the Holy Spirit when Jesus is finally recognized. I could read this story 100 times, and the marvelous ending would continue to inspire me. Perhaps it's because I know that my own heart is often blind to the holiness of Jesus and the marvels of God's greater story. I glimpse it each week when I break the bread of communion with Jesus' followers. My mind often touches the true and deeper meaning of God's plan only momentarily and often blindly.
ここで、32節ですね。二人は道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、私たちの心は燃えていたではないかというふうに語り合ったっていうことが書いてあります。弟子たちの心が燃えていたってありますね。イエス様から聖書を教えてもらいながらですね、心が燃えていたっていうんです。そして、このパンを裂いてくださったときに目が開かれて、そしてイエス様のことが分かったっていうことが書かれています。もうこの話を私はもう100回以上読んでいるわけですけれども、この話 の, このエンディングはいつも私の心を燃え立たせてくれますね。それはおそらく私自身の心が、イエス様の清さに対して盲目で、そして神様の素晴らしさに対して盲目であるということを自分自身知っているからではないかと思います。そして、それは毎週、こうしてね、主の弟子たちと一緒に聖餐のパンを生産式の時にそのイエス様を垣間見ることができる、そういうことを物語っているのではないのかなと思います。私自身も神様のことをですね、あるいは神様の深いご計画について、あるいは深い意味について、一時的にしか、盲目的にしか理解することができないわけですね。
As a lifelong student of literature, I could talk for a long time about how important the theme of spiritual recognition has been to Christian writers. For example, the American writer Flannery O'Connor created many short stories that are famous for characters who experience a sudden moment of clarity. Truth bursts into their minds after a period of darkness. Perhaps most famously, an unlikable grandmother recognizes the humanity and vulnerability of a bank robber moments before her death in a story called A Good Man Is Hard to Find.
私は文学の、専門なんですけれども、文学に長年携わる身として、私は、クリスチャン作家にとって霊的に分かることというテーマがいかに重要なことなのか、ずっと語り続けていることが分かできるわけですけれども、例えば、アメリカに、フラナリー・オコナーっていう女流作家がいるんですけれども、突然こう物事が分かったっていう体験をする、登場人物で有名な短編小説をたくさん残してますね。闇のように思える、そういう時の後に真理がですね、パッとこう突然頭の中に与えられるような体験を書いています。そしてこのフラネギ・オコナーの書いた小説に善人はなかなかいないという有名な小説があるんですが、それには人から好かれないようなそういうおばあさんがですね、その死の直前になって銀行強盗の人の人間性というかもう脆さが分かったっていう、そういうようなことも記されています。
For the American poet Denise Levertov, who also explores recognition of the authentic within the ordinary in her poem about morning prayers titled Matins, she writes, "The authentic," I said, breaking the handle of my hairbrush as I brush my hair in rhythmic strokes. That's it. That's joy. It's always a recognition.The known appearing fully itself and more itself than one knew.
またですね、アメリカのデニス・レバトフという女流詩人がいるんですけれども、朝の祈りについての詩の中で、日常の中にこそ本当の幸せがあるということが分かる ていう、そういうことを記しています。ちょっとシナゴでね、うまく日本語に訳せないんですけど、こういう内容ですね。本当の幸せ、それはヘアブラシを持って髪をシャッシャッって解く、それこそが喜びだ、まあ、そういう話を残しています。
Levertov finds the holy in ordinary joy and in authenticity. She concludes her poem by showing how marvelous truth dwells with us in the ordinary.
レバトフは、日常の中にこそ聖なる喜び、あるいは本物が隠されているんだというふうに言うんですね。彼女は、素晴らしい真理というのは我々の日常の中に潜んでいるんだということを示して詩を結んでいます。
In Luke's simple story of three men walking down a pathway and eating a simple meal together around a fire, I find that divine power causes blindness to open into understanding that leaves followers with a powerful longing to see Jesus again. May my heart always burn within me and create a deep longing for Christ as we commune together.
ルカの記したこの3人ですね、2人の弟子たちとイエス様がエマウへの道を共にしながら、そして共に食事をするっていう光景も、霊的に目が開かれさえすればもう一度イエス様を見ることができるんだっていう、こういう神秘的な体験を表しているんではないかと思います。皆さんの心がいつも燃えていることができますように。そして今日共に集う時、イエス様を深く求める思いで満たされるようにします。
ありがとうございました。